愛媛大学研究室からこんにちは。
ブラックホールの研究をしているんですけれども、大きな謎というのは銀河の中心にある巨大なブラックホールがどうやってできてきたかということなんですね。でそれで最近新しい手法、 X 線を使った手法なんですけれども、それで成長の途上にあるようなブラックホールを次々見つけると、そういうことをやりました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の寺島雄一准教授にご出演いただき、 X 線天文学のブラックホール研究と今後の展望について伺います。寺島先生、銀河の中心にはブラックホールがあるんですか？
はい、そうですね。最近の観測を見てみますと、はい、ほとんどの銀河の中心には巨大なブラックホールがあるということが分かってきていますね。
じゃあ例えば銀河が円だとすると、その真ん中にブラックホールがポカーンと開いてるイメージですか？
はい、そうですね。中心に巨大なブラックホールがある、はい、そういうことですね。
巨大なブラックホールがあって、小さなブラックホールもいくつかその銀河の中にあるんですか？
はい、ブラックホールって大きく分けると2種類あって、はい、銀河の中心にある巨大なものと、はい、太陽のまあ10倍とか20倍とかそれぐらいの質量の、はい、まあ、小さめのブラックホールっていうのがあって、小さい方は銀河の中のあちこちにあると、そういう感じになってますね。
どんなに小さいと言ってもブラックホールは太陽よりももう数十倍大きいもの、星が消滅しないと作れない。
そうです、その通りです。
わ、まあ、この銀河自体まだまだ謎に包まれているわけなんですけれども、ブラックホールが成長する過程というのは未だ大きな謎がたくさん残ってるわけですよね。
はい、そうですね。銀河の中心に巨大ブラックホールがあるっていうことは分かってるんですけれど、はい、どうしてそんな巨大なものができたのかっていうのは、まあ、全く分かってないですね。
だから地球に想像すると核のような部分にブラックホールがあるということでしょ。
はい、
となるとブラックホールを中心に銀河が形成されてきたのかなというような想像もできますよね。
はい、それはいい質問で、
はい、
ブラックホールが先か、はい、銀河が先かっていうのはもう全く分かっていないですね。
真ん中にあって、で質量自体もその銀河に対して 0.2% というのは、いろんな銀河を見てもその 0.2% というのが大体決まっていて、うん、ということはというふうに何かこう想像しますよね。
なので言えることは、はい、多分ブラックホールと銀河は何かやり取りしながら今の姿になってきたっていうことは、まあ間違いないだろうっていうふうに思ってるんですけれど、ブラックホールが先か銀河が先かっていうのは全く理解されてないですね。はい、
その地球に重力があるようにある程度こう均衡を保っているものがありますよね。そういったものがそのブラックホールと銀河に対しても何かあるのかも知れないですよね。
そうですね、なんかこううまくバランスを取るようなメカニズムがあるはずですね。
いや、それにしてもそのまだ謎に包まれているとは言いながら、ここまでのことを銀河の中の小さな太陽系の中の地球の中の日本のもう本当にこの人類がそのこの巨大な銀河に対して研究を進めているというのは私はすごいことだと思うんです。
そうですね。でもこう観測技術がどんどん進歩していますので、はい、新しいデータを使うと宇宙のいろんなところの新しい姿が次々に明らかになると、今そういう状況にあるというふうに思いますね。
本当10年20年でその進歩というのはすごく進んでるんじゃないかと思うんですが、もう先生なんかまさにそのドンピシャの時代といいますか、技術が発達していく時代とともに研究者を続けていらっしゃるんじゃないですか。
はい、そうですね。そういう意味では宇宙の大きな謎が明らかになったり、はい、また新しい謎ができたりって、そういう時代ですね。
明らかになると同時にまた謎も生まれてくるわけです。
そうですね。
それまでは想像でよかったものが実際に見えてくると、あれちょっと想像と違うぞ、仮定と違うぞっていうようなものも見えてきますよね。
そうですね。そのいい例がこの中心核ブラックホールと銀河がなぜか良い関係になっている、はい、それはものすごく不思議なこととして捉えられたことですね。
そして先生が5月に発表されたというのが、そのブラックホールを新たに15個発見されたということなんですけれども、そのうちの7個の天体とそのうちの6個の天体、 これにまた特徴があったようですけれども、
はい、やろうとしたことは巨大なブラックホールに成長しきる前の、はい、まだ成長途上にあるそういうブラックホールを探したいと思ってたんですけれど、はい、7天体っていうのは質量が比較的小さい、まだ育ちきっていないような巨大ブラックホールであるということが分かりました、
はい、
それから6天体というのは今ガスを周りから急激に吸い込んでいて成長の途上にあると、そういう判断をした天体ですね。
それが X 線望遠鏡を使うと観測できるんですか？
はい、今回ちょっと新しいことをやりまして、はい、X 線の強度っていうのは一定でなくって、はい、まあ、明るくなったり暗くなったりしています。その特徴が質量と関係あるっていう、そういうことがあるので、それをうまく応用して小さいブラックホールに特徴的な激しく明るさを変える、そういう種類の天体を選択する、そういうことをやったんですね。
その明るさが激しく変わるというのはやはりそれだけこう吸い込んでいっている運動というんでしょうか、活動が活発である、今から大きくなっている成長期だぞという証明でもあるわけですか？
でそこがなぜ証明になっているのかってそれはよくわからなくて、はい、そのメカニズムはあんまり理解されてないんですね、ですけど過去に観測から経験的に小さい質量のブラックホールの方がより短い時間の間に激しく明るさを変えるということが知られていたので、それを応用したということですね。
この X 線を使う前というのはやはり見えている光、可視光を使っての観測だったと思うんですけれども、そうするとその X 線を使うことによるものとどういった差が生まれてくるんですか？
可視光ですと銀河の中心部を観測してガスや星の運動を捉えてブラックホールの特徴を探すということをやってるんですけれど、はい、一つ欠点がありまして、ブラックホールの周辺に何か物質がたくさんあって隠されてしまうと可視光は抜けてこれない、可視光では観測できない、そういう特徴があります、はい、で X 線っていうのは人体のレントゲンで分かるように物質を透過してみる能力に優れていますので、はい、たとえブラックホールがたくさんの物質に隠されていたとしても観測できる、そういうところがありがたいところですね。特にブラックホールっていうのは大部分が隠されているだろうって想像されていますので、そういうのも含めてブラックホールを全部探し出して、はい、宇宙における役割っていうのを明らかにするには X 線っていうのがもう本当に大事だということになりますね。
X 線を観測する X 線望遠鏡を載せた天文衛星というものがまた新たに再来年2014年に打ち上げられるそうなんですけど、これどういったものですか？
はい、日本の宇宙科学研究所というところが中心になって開発しています、はい、アストロ H っていう名前の衛星なんですけれども、これが2014年に打ち上げ予定になっています。で特に いくつも優れた特徴があるんですけれど、はい、例えば今言ったレントゲンのように物質を透過する能力に優れた X 線で初めて望遠鏡が搭載されて高感度の観測ができると、はい、そういった特徴がありますね。
高感度というのも今までのものよりも数倍優れているというふうに伺っていますけれども。
あ、100倍ぐらいですね。
100倍ですか、わあすごい。これを地球上からではなくて衛星ですから、その宇宙空間から見ることができるわけですね。
はい、宇宙空間に打ち上げて、はい、そこで天体観測をする、そういうものですね。
ということは角度も変えられますよね。
あ、そうですね、地球の周りを回りながら、ある星に向けて、はい、次はある星に向けてっていうふうに次々に順番に観測していく、そういうものですね。
これには愛媛大学の青木教授も携わっていらっしゃるというふうに伺ってますが。
そうですね、この X 線を集める望遠鏡っていうのを、はい、宇宙科学研究所と名古屋大学と愛媛大学が協力して開発制作しています。
これはまた心強いと言いますか、近くで本当にそういったお話ができて意見交換ができるわけですもんね。
そうですね、ですから最新の望遠鏡の性能なんかも聞くことができますね、
はい、先生なんかですと例えば望遠鏡とか何かその衛星にリクエストすることもできるじゃないですか。
あ、そうですね、ですから、はい、感度よく隠されたブラックホールを見たいと思っていますので、はい、感度を上げるような工夫ができるといいなということはよく話していますね。
2014年ですけれども、このアストロ H が打ち上がりますと先生はどういった研究をしていきたいなと思われますか？
はい、先ほど言いましたように大部分のブラックホールっていうのはきっと濃い物質に隠されていると思われていますので、はい、隠されてなおかつ周りの質量を吸い込んで急成長しているようなブラックホール成長の現場みたいなものを捉えたいなっていうふうに思っています。
ブラックホールが吸い込むという話をお伺いしておりましたけれども、ガスを吹き出すという現象もあるんですか？
ね、実はブラックホールというのは吸い込むだけではなくて、周辺からなんですけれども、ガスを高速で吹き出すということがありますね。
X 線も放射しているし、何かしらガスも噴出している。
そうですね、物質を周りに吹き出すということが起こってますね。
その力というのはかなり強いものなんでしょうか？
それはブラックホールの重力を振り切られるぐらい、振り切ることができるくらいには強いっていうことですね。でもその力が何者かっていうのは実は分かってないですね。
でもこれからまた一つずつ何かがこう明らかになっていくかもしれないですね。
そうですね。
このガスの吹き出しがどうして起こるのか、そして冷たいガスが収縮することで星が誕生するということ、この冷たいガスが収縮することでというのはどういう、
銀河の中にはまあ星がたくさんありますね、
はい、
で星は冷たいガスが潰れていって星ができる、そういう過程になってるんですね、
はい、
で先ほどブラックホールと銀河に関係があると言ったので、はい、なんかその関係を見つけたいわけですね。でブラックホールから吹き出したガスが星ができる時のその収縮の仕方を妨げたりとか、はい、何かそういった関係があって、銀河とブラックホールの謎の関係が説明できたらいいなと、そういうモチベーションを持ってますね。
でもそういろいろ伺ってくると、ブラックホールと星、銀河、何かこう密接な関わりがあることは間違いないですね。
はい、そうですね、間違いないと思ってます。
わあ、私のイメージではブラックホールは飲み込んでいくイメージなんですけれども、それこそ何かこう作り出していく、生み出していくというような役割も担ってるような。
そうですね、周りに多大な影響を及ぼしているだろうということは間違いないですね。
これからなんですけれども、先生、将来の夢といいますか、目標といいますか、こんなことやってみたいというようなことはどういったことですか？
ね、宇宙って、たくさんの銀河からできてますので、はい、その銀河っていうのはブラックホールと何か影響を及ぼし合いながらできてきてますので、こう宇宙全体の中でブラックホールがどんな役割を果たしてきたかっていうのを明らかにしていきたいですね。
まずはアストラ H が無事に打ち上がることを期待したいですね。
そうですね、新しい人工衛星が上がりますと、はい、次々に新しいデータが出てきますので楽しみですね。
また新しい謎が生まれるかもしれないですね。
それもそうかもしれませんね。アストラ H はその望遠鏡もそうですけれども、はい、望遠鏡以外の装置も新しくて、過去最高性能を出せるものがたくさんありますので、はい、もうどのデータも楽しみだと思ってます、
じゃあもう本当に一つの小さなデータからまた新たな発見も生まれるでしょうし、謎も生まれるかもしれませんが、地球の誕生の謎が少しずつ、地球の誕生の謎？違うな、それどころじゃないぞ、この銀河の誕生の謎が明らかになっていくかもしれないですね。
はい、そうですね。
本当にスケールの大きなお話で、これからの、活躍、またアストラ H のニュースに愛媛も沸き立つことだと思いますけれども、ぜひまた新しい発見がありましたら教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部音楽教育講座、福富彩子講師にお話を伺います。お楽しみに。